はい、こんにちは、サライジン三永です。先日は京都で小倉百人一首の公演もやってきました。来てくださった方々、ありがとうございます。二次会も大いに盛り上がり、有意義なひとときでした。普段はネット越しに喋っていますけれども、やはり直接面と向かってお話しするのは楽しいですね。次回は4月28日日曜日開催です。お楽しみに。本日から2日間にわたって、滋賀県の信楽の宮跡を歩きます。信楽の宮は、聖武天皇が、近江の信楽に造営した宮、宮城です。すぐに平城京に都が戻ったため、3年余りの短命な宮として終わりました。そのため、信楽の宮の姿は、長く謎に包まれていました。しかし、近年の発掘調査により、信楽の宮の姿が明らかになりつつあります。JR 草津駅から、JR 草津線、柘植行きに乗り換え、木生川駅下車。信楽高原鉄道、信楽行きに乗り換え、信楽宮司駅下車。徒歩8分。見えてきました。信楽の宮跡です。かつてはこの丘一帯が信楽の宮跡と見られていました。大正12年、1923年の調査に基づき、史跡、信楽の宮跡、として登録されました。しかし、昭和46年、1971年、これより北2キロの宮町地区から、掘立て柱の柱根、柱の根っこと書いて、柱根が3本見つかりました。これをきっかけに、昭和59年、1984年から発掘調査が始まると、奈良時代中期の建物や溝の跡が出てきました。これを、宮町遺跡と名付けました。その後の調査で、宮町遺跡こそ信楽の宮跡であったことが明らかになりました。では、ここ代理の地区のこの信楽の宮跡は何なのでしょうか。その後の調査で、奈良の東大寺と同じ伽藍配置であることから、聖武天皇が大仏建立のために開いた高架寺の跡、もしくは平城京遷都後に建立された近江の国国分寺の跡と考えられるようになりました。中門、金堂、講堂、そして奥の僧房など、各伽藍の礎石が残っています。なるほど、東大寺の縮小版のような伽藍配置です。天平12年、740年9月、九州で太宰の将に太宰府の次官である藤原の広次が反乱を起こしました。なぜ藤原の広次は反乱を起こしたのか。それは3年前の天平9年、政権を握っていた藤原四兄弟、ムチマロ、フササキ、ウマカイ、マロが相次いで天然痘で死にました。代わって政権を握ったのが立花の諸江です。立花の諸江は政界から藤原氏を締め出す政策を取りました。ために、藤原の馬飼いの息子、藤原の馬飼いは、不人の三男ですね。藤原式家の祖になります。その藤原の馬飼いの息子、広次は、危機感を強め、藤原氏の巻き返しを狙って、九州で反乱を起こしたのです。天平12年、740年10月、九州で反乱が続く中、聖武天皇はおかしな行動に出ます。突如、平城京を出て、伊勢に行幸したのです。以後5年間、聖武天皇は平城京に戻りませんでした。いわゆる流浪の5年間とか、さまよえる聖武天皇とか言われるあれですか。なぜ、聖武天皇は5年間もさまよったのか、いろいろ説があります。藤原の広次の一味が平城京で騒ぎを起こすのを避けようとした説。人心の乱で天武天皇の進撃したコースをたどることによって危機感を高めようとしたという説。単なるノイローゼだったという説。しかし、どの説も決定打にかけ、本当のところはわかりません。天平12年、740年11月の初め、伊賀に滞在中の聖武天皇のもとに知らせが届きます。反乱は鎮圧され、藤原の広次は処刑されたと。 しかし聖武天皇は平城京に戻りませんでした。そのまま濃尾平野を北上し、関ヶ原を越え近江に入り、古東平野を南下していきます。その間、都を平城京から国京、現在の京都府木津市三日野原に移す御事乗りを出しました。これは右大臣立花の諸への進言を入れたものと言われています。まあ、立花の諸は木津川の流域が根拠地でしたので、自分の利益にもなるということで、また藤原氏を政界から切り離すという意味でも、この木津川沿いの国境という地を選んだと思われます。聖武天皇は立花の諸を先行させて国境の造営に当たらせました。天皇自身は天平12年740年12月15日に国境に入りました。翌天平13年741年から天平14年742年にかけて国境の造営が行われました。武器を運ばせ、平城京にいた官人たちを引っ越させ、平城京の東の位置、西の位置を国京に移転しました。平城京の大極殿やその回廊は解体され、国京に運ばれました。この間、国分寺、国分二寺、造営の御事乗りという重要な御事乗りも出されています。天平14年、742年2月、国境の造営はまだ続いていましたが、ここに別の動きが現れます。国境から東北へ30キロばかり、近江の国、甲賀郡に伸びる道路が作られたのです。そして8月、聖武天皇は、信楽村に離宮を作れと命令を出し、初めて信楽に行幸します。以後、聖武天皇の信楽行幸は、翌年の冬まで、計4回に及びました。その間、聖武天皇は、国境の造営と並行して、信楽の宮の造営を進めていきました。ただし、信楽の宮は、はじめ、正式な都ではなく、離宮でした。翌、天平15年、743年、10月15日、聖武天皇は、信楽の宮にて、大仏造営の御事乗りを出します。国中の道を尽くして像を鋳造し、大きな山を削って仏殿を建て、仏法の及ぶ世界の人々を広く知識、道士としよう。天下の富を持っているのは珍である。天下の権勢を持っているのも珍である。この富と権勢を持ってすれば、大仏を作ることはたやすい。しかし、それでは、願いが成就するのは難しい。一枝の草、一握りの土であっても、助力したい者は、これを許すと。10月16日、東海道、東仙道、北陸道、山道の25カ国の今年の租用帳、税を、すべて、信楽の宮に集めるように、命令しました。いよいよ、信楽の宮で、大仏造営に取り掛かるための準備でした。10月19日、天皇は信楽の宮に行幸。大仏を建立するため、甲賀寺の土地を開きました。民間伝道の指導者であった行基が、弟子たちを率いて民衆に参加するように呼びかけました。12月26日、国境の造営が停止されます。国境、信楽の宮と、同時進行では予算がかかりすぎていました。それで国境の造営は停止して、以後は信楽の宮の造営に集中しようということだったのでしょう。ところが、話はこれで終わりになりません。翌天平16年744年、うるう正月1日、聖武天皇はまたもおかしなことを言い出します。国境と何話の宮と、どちらに都を置くべきか。またせんとするというのです。役人たちの意見は、何話の宮、国境で割れました。次に、一に使いをやって市民に問いかけると、ほとんどの者が国境と答えました。それは今国境にいるわけですからね、都は国境にあるわけですから。新たに せんとするなんてことになったら大変な金がかかるし手間がかかる。そんな大変だという話なんですよ。で、役人たちは半々だったんだけれども、市民はほとんどが国境でいいです。なにわの宮にはせんとしませんと言ったんですけれども、にもかかわらず、聖武天皇はなにわの宮へせんとします。なにわの宮は飛鳥時代、光徳天皇の時に都になりました。奈良時代にも離宮として使われていました。そのなにわの宮を正式な都にするというのです。天平16年2月13日、聖武天皇はなにわの宮に入ります。2月26日、左大臣が勅を発します。これよりなにわの宮を都とする。人民はなにわの宮、平城京、国京の間を自由に行き来して構わないと。さて、聖武天皇は、なにわの宮を都と定める一方、しがらきの宮の造営も続けていました。天平16年、744年11月13日、高家寺に初めて、ルシャナ仏の太骨柱を建てて、体の骨の柱、背骨にあたる柱ですね、太骨柱を建てて、聖武天皇自らその縄を引きました。天平16年744年11月17日、元正大乗天皇が先代の女帝です。なにわの宮を出て、しがらきの宮に行幸します。おそらく、聖武天皇が招いたのでしょう。ところが、翌天正17年745年正月1日の記事に、驚くべきことが書いてあります。にわかに新京しがらきの宮に遷都。なんと、昨年、なにわの宮に遷都したばかりなのに、またも、しがらきの宮に遷都したのです。もう、わけがわからないですね。しかし、4月以降、しがらきの宮では、山火事や地震が相次ぎました。大仏反対派の放火とも見られています。恩赦を下したり、最小王経という経を読んだりしましたが、効果はありませんでした。天平17年、745年5月2日、大正官奈良の朝廷における最高意思決定機関は役人たちに問います。どこに都を置くのが良いか。皆が答えました。平城京がいいですと。こうして死柄木の宮は廃止になり、平城京に戻ることになりました。聖武天皇は一旦国京に入り、5月11日平城京に帰還しました。藤原の広次の乱の最中に出発してから4年半ぶりの平城京帰還でした。聖武天皇の車が木津川にかかる泉橋に差し掛かった時、人民は橋の左側から遥かに聖武天皇の車が車を廃して、万歳と叫びました。俺たちの天皇が戻って来られたと。ルシャナ仏の建立は平城京の東大寺で引き継がれ、天平正法4年752年に開元供養が行われました。では、その後の死柄木の宮はどうなったのか。猿にあたって留守官、留守医役を任じていますので、放置するつもりではなかったようです。ただし、人がいなくなって盗賊が増えたと記録にあります。税収の記録から都で亡くなった後も人が住み続けたことはわかっています。高家寺の造営は平城京遷都後も続けられました。最後は火事で焼失したと考えられています。明日に続きます。告知です。特典終了間近です。藤原道長の生涯、解説音声とテキストです。道長の祖父、諸助、父、金家の時代から、道長が亡くなるまでを21回に分けて語っています。特典の藤原道長の史跡を歩くは、2月28日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして奥の細道、現代語訳付き朗読。月日は白帯の価格にして、雪子落としもまた旅人なり。奥の細道、全章の原文と現代語訳による朗読とテキスト PDF を含む CD-ROM に、メール講座、よくわかる奥の細道の配信を加えたものです。そして、聞いてわかる日本の歴史、飛鳥奈良。第1部、飛鳥時代編は、蘇我馬子や聖徳太子の時代から、一子の変、大化の改新も経て、人心の乱まで。第2部、奈良時代編は、 長屋王の変、聖武天皇の大仏建立、鑑真和尚の来日、藤原の仲麻呂の乱、桓武天皇の即位から長岡京遷都の直前まで語っております。どれも詳しくはリンク先までよろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。